イエス・キリストの名前を歌います。私のために十字架にかかり3日目に会われた人に期待したのを歌いたいと思います。時間がかなり知ってますけれどもですね、先ほど古田さんがですね、特別賛美を、まあ、1曲だけしてくださいましたけれども、もっとたくさん聞きたいと思ったと思うんですね。でその方はですね、今日5時からですね、九州中から27つのチームが、今日古田さんに評価してほしいのでやってきます。本当なんです。いつもはですね、どんな多くても20チームぐらいなんですね。今回は古田さんが来られるのでということでですね、連絡をしまして、でいつもより参加費を高くしたんですね。そしたらですね、いつもより全然多い27チーム、それでもかなりこうカットした27チームなんですね。それじゃ多すぎるので、27チーム、鹿児島からも、宮崎からも、大分からも、だから熊本も人吉も青も、福岡も飯塚も北九州も久留米も筑豊も飯塚もいます。長崎からも大村、佐世保、それから諫早、それからも来ます。あちこちから来ます。だからぜひ来てください。で、そのいろんなチームが参加しますけど、それに対して、まあ、専門家の中から見たいろんな助けとなるアドバイスをしてくださると思いますし、言えなかったことですね、ぜひ一人一つのチームに書いておきたいってこう言ってくださってますので、まあ、それをプレゼントしようと思ってますけれども、まあ、そういうことがあります。その後ですね、一応定価は2時間までしたので、2時間で無理だと思うんですけども、一応7時終わった段階で10分休憩した後に古田さんにミニコンサートをしていただきます、まあ、30分ぐらいと思ってますけれども、まあ、それあくまで目安でちょっとぐらいだって構わないのでやっていただこうと思ってます。で今日この後ですね、喉が癒されますので夜はゆっくり賛美を受けると思います。ぜひお友達を連れて、ね、来てほしいというふうに思います。で、それからですね、午後から1時からキッズの、ゴスペルの、練習がありまして、そして、2時半でしたっけね、2時半から大人の 3回目のレッスンになります。で、一応1回目、2回目、3回目なんでですね、3回目の人はちょっとあるかもしれませんけど、でもそこも踏まえてやってますので、ぜひね、3回目だけでもいいですので、もうすでに決めてる方もですね、予定ではなかったんだけども、せっかくだからと思われる方もぜひね、参加してあげればというふうに思っていますので、ぜひ参加してほしいというふうに思います。さて、それで、今日は最初、喜びのテーマの話をしようと思ったんですけど、じゃあ最後、ちょこっとだけ言いますけれども、使徒の働きの12章をご覧になってください。先ほど、古田さんが合唱されましたけれども、牧師夫人が来られて、牧師夫妻が来られて、そして、当時の広島教会の方々が祈ってくれた。よくクリスチャンは祈ってますよって挨拶みたいにして、実はあんまり祈ってないってことも残念ながらあったりすることがあるんですね。これは本当に悲しいですけど、私クリスチャン2世なんでね、そういうことを見てきたわけですね。でも私の業界はですね、本当にいろいろネットワークがありまして、例えば私は九州だとですね、九州の牧師会にですね、本人がいいですよって言ったら、その辺の課題をもらったら、それを本人の許可をもらってですね、許可をもらった上で、まあ、九州の牧師会に出して、で、許可をもらったら牧師たちにその教会に行ってもらいます、ね、牧師だけに行ったときは牧師だけに回します。で、みんなに行ってくださっていいですよってみんなに回します。そして本当に祈るんです、想定のときに。そうしますと、いろんな奇跡や癒しが現実に起こってるんですね。たまにではなくて頻繁に。それは何かというと、教会の祈りの力なんですね。で、皆さん教会の祈りの力っていうのはですね、これははっきり神の手を動かす、そのことにしてほしいですね。で、それは聖書に書かれてあるんですね。使徒行伝の12章を見ていただきたいんですけれども、251ページ、私の、ね、第3版を持っている方は、第2版の方はもうちょっと若いところですね、読みながら簡単に説明をして少しお話をしたいと思います。1節から、その頃ヘロデ王が、このヘロデ王というのは当時、まあ、イスラエルを、ね、ユダヤの国、イスラエルを治めていた、まあ王様ですね、ユダヤ人ではありません。教会の中である人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、教会が破壊されていたときです。ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと。ヨハネとヤコブとペテロというのは12人の弟子の中でいつもこの3人は特別に何かあると選ばれてイエス様と一緒に歩いていました。変貌台に行ったときもそうです。で、その中のヨハネヤコブというのはおそらく一番年配だったんじゃないかと思うんですけれども、そのヤコブを殺してしまったんですね。最初の12弟子の殉教者です。で、そしてヤコブを殺したときにユダヤ人がそれを喜んだわけですね。当時破壊されていましたので、それを見てヘロデ王はユダヤ人がやることをしたら自分の人気があるので、ペテロも捕まえてペテロも殺そうとしたわけです。それが3節に書いてあります。それがユダヤ人が気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった。 それは種島と言われる時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、牢屋にいました。4人1組の兵士4組に引き渡して監視させたと。全部で16人ですけれども、4人で監視、4人1組にしてですね、それは厳重な監視をしたということです。厳重な監視をしたわけですね。それは水越の祭りの後にという、ちょっと書き足でごめんなさい。水越の祭りっていうのは、イスラエルである3つの祭りの中で一番大きな祭りです。まもなくそうですね、3月か4月頃になります。大体17週にかぶることが多いんですけども、ずれることがありますけれども、一番指定塾としたことを記念してお祝いする祭りなんですね。本当はもっと丁寧に説明したいんだけど、時間がないのでごめんなさい。これ今でもお祭りされています。水越の祭りの時期にイスラエルに行こうと思うと飛行機がほとんど満杯です。世界中からユダヤ人が水越の祭りが帰ってきます。だから一番大きな祭りですね。長崎で言えば、一緒にしたくないけど長崎くんちかなみたいな感じですね。一番大きな祭りになるわけですね。で、その祭りの時に捕まえてて、お祭りが終わった時に、ね、終わった後に、お祭りの時にやるときだから終わった後に民の前に引き出す考えであって、そこで殺そうと思ったわけです。こうしてペトロは牢に閉じ込められていたと。牢屋に入れられたわけですね。お祭りが終わると同時に引き出されて殺されているようだと。で、教会は彼のために神熱心に続けていたと書いてあります。で、教会はその時彼のために乗ったんですね。当然助かるように乗ったと思います。どうかペトロさんが死んでしまわないように、ペトロさんを殺さないでください、助けてくださいって当然乗ったと思います。ちょうど桜島国士国際が、また広島教会の人たちが古田さんの白血球でありましたね。白血球が400から、その正常は6000ってありましたっけ、6000まで一気に上がって真剣があるかもしれない。そしたら3000ってありましたっけね。3000くらいまで上がったんですけど、もちろんその後もっと上がられたってね、戻られたと思うんですけど、この話はね、私すごくね、よくわかるんです。確かに今東京に行って就活をしている、就職活動をしているリュウ君ね、中国のリュウ君、中国人のリュウ君、彼は日本に来て、そして、まだ数ヶ月の時に再生不良性貧血になって、そして白血球も赤血球も血小板もヘモグロビンも全部こう数値が落ちまして、無機質に入って、もう危ないと言われたんですね。血液交代をしなきゃいけなくて、中国にいるお兄さんと、病院側が連絡を取り合って、でも会わなかったんですね。その結果、もうあとはもう、とにかく命を伸ばせる限り伸ばして死を待つしかない状況だったんですね。その時に私たちの教会にいた中国人留学生の方のが友達の友達だったので、メールで、本当は無菌室はメールしかいないんでしょうけど、メールで連絡をして、もうあなたを救える親父さんしかいないって言って、そこから始まったんですね。そして教会の山本牧師とか私の妻が10分しか面会はできないんだけど行って、そしてパッと話をしてお祈りをして、そしてその後洗礼式をして、その後また私も行って読んだんですね。で、教会でみんなで読みました。当時よく断食祈祷ってなったので、断食祈祷の時に他のことも祈りましたが、そのことも真剣になりましたね。そしたら赤血球が偽だったのは、ちょっとすみません、正確な説明しましたが、全部データが残っています。全てデータが残っている癒しですね。原爆病院に入院しておりましたので、難病なので国が全部援助してくれて治療したんですけど、だから彼は病院に入れたんですけども、まあ回復してしまったわけですね。で、今は皆さんご存知のように癒されすぎてアルバイトもしすぎでいつも礼拝に来たら3秒もした後は席の時は爆睡してるっていうね状況ですね。でもね、前じゃ彼が寝てるのを見ても、ね、腹が立たないんですね。さあ、本当に彼は失敗としたわけですね。学業を稼ぐのに今は東京に行って就活してますけれども、もう考えられないことです。仕事をすること自体が考えられない。で、この前は仕事先 の, 中華料理店で食べたんですけど、仕事先 の,、店長さんというかオーナーがですね、倒れちゃったんです。で、彼が代わりにさせられて、日曜日来れませんって言って月曜日に必死に来てまして、月曜日に特別参加してもらったりしましたけども、その代わりに、店長の代わりに倒れた時に仕事を任されるぐらいになっちゃったわけですね。これはね、昔を知ってる私にとっては考えられない奇跡ですよね。完全に忘れちゃったわけですね。で、彼が癒されて病院を退院して教会に来た時ですね、旧街道だったんですけど、ね、前、今の街道、前の街道だったんですけども、前に立って彼がですね、初めて教会に来たんですね。退院して立った瞬間ですね、みんなが泣きました。立っただけで覚えてらっしゃいますか、いた方。その時いた方はみんなね、彼が立った瞬間に嬉しいですよ。 笑いながら涙が出て止まらなかったんです。これ覚えてらっしゃいますか、一緒にいた方。これはね、頑張って泣いたんですね。嬉しくて仕方がないんだけど涙が出て止まらなかった。で、彼もこう言ったんですね、 この人たちが自分のためにやってくれたんだって思うと嬉しいけれど涙が止まらなかったってね。あれは今でも忘れません。神様が癒したそうなんですね。で祈りっていうのはですね、見えないけれど現実に生きた方なんです。神様は本当に来ていて、教会が一つになっているの時答えてくださるんですね。それをね、どうしてほしいですね。だから先ほど話された話を聞いたらね、なんかすごく僕はよく分かったんですね。広島教会でも神様は豊かに与えてくださったんだなって。神様にね、その時に浦島夫人がちょうどその時そのことを知って祈りに来て教会に知ったっていうのは、本人はね、誰も伝えてほしくないと思ったのに神様が伝えたっていうのはね、まさに神様が教えてくださったんですね。だって龍君だって全く関係なかったですから、教会と友達の友達だったんですけど、主はその手を伸ばしてくれたんですね。で、この後ね、皆さんの周りにね、きっと本人は願ってもないのに、今日ペテもそうだったんですけど、本人はそんなこと願ってない、願ってないっていうか、もう無理だと思ってる、諦めてる、諦めてもない、助かりたいけどどうしようと思ってる、そんな神様なんていると思ってない、あるいはそういう神様はどこにいるんだろうと思ってる人がたくさん実際いるんです。少し顔を上げれば、少し見回せばいくらでもいるんです。で、ぜひそういう人たちのところにですね、行って祈ってあげてほしいし、本人がいいって言ったら、もちろん本人がいいって言わないのに、ね、一人の中ですけど、本人がいいって言ったら教会に伝えてほしいんですね。ね、そしてもう一つはね、賛美、祈りの賛美の力なんです。さっき賛美した時に何人か溢れ、私もね、前に立ったのでできるだけ泣かないようにしてるんですけど、どうしても賛美するとね、涙が出てしまうんですね。それはすごく主に触れられて心が癒されるからですね。で、先ほど古田さん一曲ね、夜聞きましょうねもっと聞きたいと思いましたけども、一曲聞いただけで英語だからわけわからなかった人もいるでしょう。だけど触れられたでしょう。それが賛美の力なんですね。神様が触れてくださるんです。だからね、古田さんの CD もありますし、山田さんの CD もありますから、ぜひ買って病院にいる人とか孤独の中にいる人にプレゼントしてあげてほしいんです。それだけで癒される人、なくさない人がいくらでもいますね。それをね、どうぞ覚えてほしいと思います。だ、それで聖書に戻りますね。で、ペテロは、この時ですね、捕まってて、教会から熱心を打ってました。ところで、ヘロデが彼を引き出そうとした日の天夜、つまり、次の日にはペテロを殺そうと思っているわけです。ペテロは2本の鎖につながれて、2人の兵士の間で寝ていました。戸口には万兵たちが牢を監視していました。これね、映画の中だとすぐわかるんですけども、2本の鎖につながれていて、2人兵士がいて、両端兵士がいて、そして日本の鎖につながれていて、しかも門のところにも兵士がいたわけです。だから、何て言いましょうか、すごく厳重な番をされたわけです。つまり、もう絶対逃げれないし、脱走なんかできないってことですね。で、ペテロも脱走しようなんて考えてなかったと思います。おそらくペテロはね、もう殉教することを覚悟したと思います。ペテロとヨハネとヤコブっていつも3人、イエス様を選んでくださった。そのヤコブが殉教していて、次自分が捕まったから、もうペテロは、本当にイエス様を勝って裏切った自分、今度は本当に殺されたイエス様に従っていきたいと思って、ある意味でもう殉教を覚悟したんじゃないですか、この段階で、ね。ところがですね、その時にですね、すると突然なんですね、使徒行伝ではすると突然とかしばしば出る。で、皆さん、クリスチャンの人生ってね、すると突然なんです。これがクリスチャンの人生の醍醐味なんです。なんと思って申し訳ありません、今日古田さん、申し訳ないけど、さっきね、いきなり、三千里になったんでしょ。お母さんが来る予定の日だった、その新幹線のプラットフォームかなんかで、かかったですかね。下関のプラットフォームでね、ちょうどそこで、実はもうこんなに良くなったわけですね。でも、いきなり三千里でしょ、4年から。すると突然上がってたわけですよね。面白いんですけどね、首都行伝ですると突然ってよくあるんです。そのすると突然のね、後は素晴らしいんですが、実はすると突然の前は悲惨なんです。クリスチャンの生活の中にはね、いろんな困難や問題をされることがあります。それは自分の罪の結果の場合もあるし、自分はいいんだけど、周りの人から話題をこもってそうなってしまう場合もあります、ね。いろんな形でそういうことが来ることがあるんですね。でも皆さんね、クリスチャン生活ですると突然が使徒行伝になるように、一人一人のクリスチャン生活に必ずすると突然というのは一回じゃない、何度も繰り返し起こってくるんです。だからクリスチャンライブって、面白い時代の役なんですよ。すると突然が全然ないなっていう人ですね。むしろ言ったらね、 これからそれを見ましょう。簡単です。しっかり教会につながって、もう一つは神様としっかり交わってください。神様に本当に自分の願いとかを素直に打ち上げてほしいです。この時ペトロは捕まって両端鎖で繋がれて、兵隊もいて門にもいて、もう明日自分は殉教しなきゃいけないってことは自覚してたと思いますから、もうおそらく彼はここから助け出されるなんて思ってなかったと思うんです。ある意味で死を覚悟してて、しかもそれ否定できるというよりも、神様本当に行けるんだって、裏切ってそのところにもう帰れるんだと思って、ある意味で殉教を覚悟したと思うんですね。ところが神様の計画は、彼がこの時にまだ天に帰ることではなかった。この後もっとたくさんの使命があったんですね。どうなったかというと、すると突然何事だと、主の御使いが現れて天使が来たんですね。天使がやってきて、光が炉を照らします。で、御使いがペトロの脇腹を叩きます。起こしたわけですね。まあ、ペトロは安心して寝てたんですね。もうね、あの明日は準備だと思って寝てたわけですね。そして急いで立ち上がりなさいって声をかけられます。すると鎖が彼の手から落ちたってことは、鎖が切れちゃったってことですから、で取れたんですね。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りでした。すると上着を着て私に出てきなさいと言った。ものすごく大事ですね。これ見てみますと、急いで立ち上がりなさい、次は帯を締めて靴を履きなさい、次は上着を着て私についてきなさい。なんか、うちの朝の小学生に対するうちのお母さん、奥さんみたいな、お七時を着なさいって、ご飯食べなさいって、これちゃんと持っていきなさい、給食着なさいって、こう、すごい、なんかね、そんな感じでしょ。ものすごく具体的に語ってくるんですね。神様は、あやふやじゃないんです。ものすごく具体的に天使を通して語ってきた。そして、どうしたかというと、立ち上げて、彼らは立ったわけですね。で、帯を締めて、ついていったわけです。で、9節、そこで外に出て、見つかりについていった。彼らは見つかりのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ていると思われた。つまり、ペテロは、これは幻だと思ってたんです。あ、幻の何か起こってるなと思っていたんですね。あ、実際に自分が、国際が切れて助かってると思ってないわけですよ。どういうことだったら、送り来ないと思ってるんです。そんなことありっこないと思ってるんです。いやね、起こりっこないと思ってることはこの時起こってたんです、ね。ペテロでさえ、そんなこと起こりっこないと思ってることが起こったわけですね。そして、第一、第二の衛生を通るということは、そこに当然、門番が、兵がいるわけですね。そこも、町に通じて、そのまで来ると、門が一人で行きたいだ。皆さん、自動ドアです。この時代にまだ自動ドアはなかったですよね、きっと。自動ドアですね。勝手に開いたわけですね。ね、だますますペテロはこの段階ではまだ幻だ、あ、なんか夢なのかなと思ったかもしれませんね。で、どんどん進んでいって、そしたら天使がパッと離れた。もう大丈夫と思われる。その時にハッとペテロは我に返るわけですね。今確かに分かった。主は見つかりを遣わしてヒロドの手からまたユダヤ人の待ち構えて全ての話題から私を救ってくださった。この段階で初めて助かったと思うんです。それまでは夢だと思う。先週ですね、飯塚に私が行ってきました。数時間前だからね、もう少しではありますけど、飯塚に行ってきましたけれども、飯塚に来たらですね、また今回初めての方が来られていました。12歳の女の子がいて、ダウン症の子のお母さんでした。で、その子が来たら来ておられて、で、まあ、正解に出られて、そして、その同じ勤務先の方がね、誘ったんですね。行って1ヶ月なんですけど、親しくなったんで来られたんですね。来てみたら、実は教会にですね、来てみたら教会に、そのダウン症の子のお兄ちゃんのと同じクラスの方のお母さんがいた。びっくりしたお互いに、って言ったの。その方が久美坂さんって言って、つい最近住んでおられた方で、以前お話ししました、ご主人がもう今、ちょっとね、病名をちょっとちゃんと言いませんけど、難しい病気で、難病ですね。もうずっと寝たきりで、唇が点になってしまったんですね。でも、そういう状況の人ですね、喋れなくなってたり。ところがね、聞きましたら、ご主人がもう足は細いんですね、7年間寝たきりなので、そのご主人が言い出したんですって、起きるって、歩くって言うんですって、でいや、お医者さんが無茶をしちゃいけないんだけど、いや、俺は起きれるんだって言って、で今まで死にたいって言ったのに、生きたいって言われたんですね。それで、俺は歩くって言うんですって、でびっくりしたって、それで仕方がないから、ペットをこう、ギーってやってね、こう、こうやらせてね、ピッてね、で、お手元したら、こういう姿勢でね、5分間か10分間やったんです。で、歩きたいって言ったそうです。で、でもまだね、お医者さんが許可してくれないから歩けないでいるんですけど、 本人が行きたい、歩きたいって言ったのは初めてなんです。歩きたいって言ったのは。ちょっとこれはね、詳しく話せないんでごめんなさい。詳しく話すとびっくりするけど、奥さんが一番驚いてたのと、息子さんがね、今回高校受験で合格したんですけども、自分が会ったところに、その、お父さんがそう言ってこう、お父さんも歩きたいって出して、行きたいって出したのって、びっくりしておりました。で、その家族ね、病床占領して、奥さんも息子さんも占領したんですけども、その家族と同じクラスの人だったんですよ。で、来ていきなり疲れちゃったんですね。で、その方もね、教会に来て、宗教は嫌で、大嫌いで、ご主人が病気になってから、いろんな宗教が来たんで、みんな言ったそうですね。罰が当たったんだとか、たたりが来たんだとか、だからこの壺を買いなさいとか、こういうことをしなさいって言うんですって。それでもう宗教大嫌いだった。で、教会に来た時に、教会に来たら言われたのは、イエス様は十字架で全部行ってくれたって。だからもう苦しまなくていいって。神様が癒してください。信じないんだって言うんで、びっくりしたんですって。そしてその災いは祝福のまぐれだって。全く違い方をされたって。今までは何との祟りだとか言われたのに、そうじゃなくて、それは祝福の前奏曲だって。まぐれだって。それはマイナスじゃないって、プラスになるための始まりなんだって。そういうふうに言われたの初めてだったそうですね。そして、信じるだけでいいってびっくりしたんですね。それで奥さんはその日救われて、もう今から半年ぐらいですかね、救われて。でそれでご主人に行って、ご主人も宗教大嫌いだったんですね。いろんなことがあって。ところが、奥さんの代わりにびっくりして、で、私行って洗浄されてたんですね。そこからね、野菜がどんどんね、回復してきて、前の人の唇がもうなくなってたんですけど、もう両方の唇がしっかりしてきてですね、食べれなかったんですけど、少しは食べれるようになってきたんですね。そのこと自体は奇跡なんですけども、まだ喋れないんですけども、まもなくその喋れる日が来るぐらい、今目でね、奥さんと話をする、目じゃない、口でこう話をするんですけども、まもなくね、声が出る日が来るでしょうね、楽しみにしたいと思いますけどね。それはね、本人も、奥さんも、教会もみんな信じていたんですよね。そしてあんまりその人が明るいので、その来た人がびっくりしてて、前からあなた明るいから、なんであんなにそんなに明るいんだろうと思ってたって言って、じゃあ町長来たら、ここに来てたからなとか言ってですね、で、そこに、ね、その日、エスさんを信じちゃいました。ね、帰るときは、まあ、ボロボロ泣きながら英語で帰ってからでしたね。いやね、教会の祈りっていうのはね、ある場合はすぐに来て起こります。さっき日の出さんでみたいになった場合。ある場合は時間をかけて起こります。なぜかというとね、愛するっていうのはね、瞬間じゃないんです。時間をかけないと、怖い方法にならないんです。神様はあえて時間をかけて、教会に祈らせたり、家族に祈らせたりするんです。その時間が、本当に神様の愛を成長させるし、その人の愛を成長させる。だから、あえて時間をかけることもあります。時間があるとちょっと辛かったりしますね、正直に。でも、それは、もっと大きな神様の計画と愛があるんですね。それをね、覚えててほしいんですね。で、先週それでいつかって、また一つがあった。だから、なんか、面白いなと思いましたね、と、なんか、どんどん神の愛がね、今、起こってきております。それで、話を元に戻しますね。ここで、ペドロは我に帰りますね。帰った時すぐ分かったんです。あ、祈ってくれてたんだって、分かるんですよ、皆さん。本当にこれ分かるんですね、祈られると。それで、十二節、こうと分かったので、ペトロはマルコと呼ばれているヨハネの浜で行った。どうしよう。そこできっと集まって祈ってくれてるって分かってたんですよ。あそこできっと祈ってくれてるって分かってたから、そこに行ったんですね。で、行ってみたら、そこには大勢の人が集まってて、やっぱり祈ってたんですね。で、入り口のところでね、こう叩いたわけですね。祈ってくれてありがとうって伝えたいからと。言ったら、どうだって途中が出てきたら、十四節、ところがペトロの声だと分かると、喜びのあまり門は通しないで、嬉しいでしょうね。ペトロがいるわけだから。奥へ駆け込み、ペトロが門の外に立っていると言ったわけです。ね、もうあんまり嬉しいから門負けないで、ペトロが来ました、ペトロが来ました、来ました、来ました。ペトロ、門戻らなくて、来た来た来た来たって言ったわけですね。そしたらですね、ハレルヤって言うかと思うとですね、どういったかというと、ご存知のように、十五節、彼らはあなたは気が狂ってる。ね、と言った。彼女は本当だと言った。そこで彼らはそれは彼の使いだと言った。つまり、気が狂ってるから、なんでペトロが帰ってくるのって、捕まってるのよって。でも皆さんいいですか、ペトロが帰ってきますように、ペトロが助かりますように、どうぞペトロが死なない、助かって帰ってきますようにってもう真剣に乗ってるのに、ペトロ帰ってきたよって言ったらバカ言うなって言ったんですということは、これははっきり言って信じてないんです神様と、ペトロが助かりますように、ペトロが助かりますように、 話をお前頭おかしかったんだろいるわけないじゃないかってでも俺ね私昔否定的に説教したことあったよね分かりましただいぶ今なんて撤退不可能に向かって彼らは祈ってたんです答えられた時思わずも怒りこないじゃないかって言ってしまうそうになるようなことを諦めないで神に向かって祈ってたんですだから現実にペトロが来たら気が狂ってていや本当だってなったらじゃあ天使とかってですねそこまで言うなって言いたくなるけど言ってるわけですよねでもそう言いたくなるぐらい不可能に向かって祈ってたんです教会が不可能に向かって祈らなくなったら命を失う私の信じている神様は天と地を作った神様なんです英語ではヒストリーかヒズストーリー神の物語なんです歴史は神が導いているんです神は地球の裏側からでも助けをございますニューヨークから来てくれたじゃないですかいや私たちはね不可能と思っても正直に心の中ではそんなこと起こりこないなと思っても無理だなと思っても神に向かって祈ることをやめちゃいけないんです神様に向かってあの子はダメだと思ってもこんなこと起こりこないと思ったとしても感情がそう思ったとしても気持ちがそう思ったとしてもそれでも神様に向かって祈るんですペテロは帰ってきました彼らを、ね、信じなかったなんてやつだと昔は思ったら信仰ないなと思ったけど最近はそう思わないそうじゃないんだってそう言いたくなるようなことを彼らは祈ってたんだ神様はそれを信仰として受け取ってくださった来たらねバカじゃないっていうようなでもそれを不信仰というんじゃなくてそうやって祈ること自体を信仰として受け取ってくださった、ね、自分に関しても家族や友人に関しても無理だと思ってもそんなこと起こりこないよなと思っても私なんか祈ってもと思ったとしても皆さん祈りましょう御体の教会で神様に向かって祈りましょうで答えられた時にね嘘でしょと思わず言ってしまうような祈りをもっともっと神に向かってされたいんですね。で、その後ね、やっと彼らはね、ペトロが叩き続けたので、行ってみたら本当にペトロが非常に驚いたわけですね。で、ペトロはみんなに静かにさせて、ね、神様を助けてくださったということを伝えたわけですよね。さっきリュウ君の話をしましたけど、リュウ君が立った時、ね、我々は信じて祈ってましたよ。ね、告白もしてました。きっとリュウ君はここに立って、証ししてくれる日が来るって何度も願いていました。本当に信じてましたよ。だけど、あの時ね、やっぱりね、信じてられたけど、現実で起こった時にね、なんか、感動を超えましたね。今思い出しても、これは胸が熱くなるような感動を超えましたよね。だから、神に向かって祈ったからですね。だからね、いろんな可能があるの。一番分かりやすいのは病気だけど、病気だけじゃない。経済の問題。実は、人間関係のこじれっていうのは、あれよりもっと深いかもしれない。今日は時間がないから、話ができませんが、いろんな奇跡的な回復があります。夫婦や親子も。それはね、神様はね、私たちに祈るときに神がそれを話してくださる。で、幸い私たちの教会の死の時間の胸には、そういう証がたくさんあちらで持ち出ると思って、この教会だってたくさんありますね。で、次はあなたの番です。あなたとあなたの家族の人生に、その奇跡を期待しましょう。もし、そうは言っても、やっぱりなと思ってしまったとしても、神様はそれを怒ったりはしません。それでもいい。それを神様の手に持ってきて一緒にやりたいということです。その時に神様が憐れみたいを持って見て起こし始める。そして奇跡が始まったんです。それはね、その人だけの喜びじゃない。この時みんながお喜びしたと思うんですよね。そして2000年経った今もこうして長崎に語られて私に希望を与えてくれる。神の手が動いた奇跡はたくさんの人に希望を与える、励ましの慰めを与える、ね、その素晴らしい奇跡をお互いの人生の中にお互いの家族の中に見ていきたいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、駆け足でお話をしましたけれども、御言葉をありがとうございます。あなたの言葉は今日も生きていて、私の人生に生きて働き、私の人生の中に神様の愛された祝福をもたらすことを知っています。あなた、古田さんが400になったときに、イエス様、あっという間に3000まで教会のお祈りを通して、そして牧師祭と、またパドックスのプライドということですけども、教会と群れの祈りを通して、本当に回復させてくださって、今本当に元気になって、ニューヨークと広島で世界で活躍されていることをありがとうございます。天皇様、同じように、 私たち一人一人の人生にも体の問題、心の問題、経済の問題、霊の問題、人間関係の問題、いろんなことが起こってきます。何とかしてあげたい、本当にそう思ってるんですけども、何ともしてあげれない、どうすることもできないことが残念ながら結構たくさんあります。どうですか、諦めてしまわないで、投げ合いにならないで、それを不可能の前はあなたのもとに持ってきて、一人ではなかなか祈り続けません。いかに教会で共に神様に向かって祈ることができる、不可能の前はあなたに向かって、命をかけて愛しなさったあなたに向かって祈り、神様の奇跡で見ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは答えられませんので、短く悔い改めの時を申したいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めに主の前に差し出してください。神様はその願いと求めに喜んで答えてくださいます。自分のことでも家族や友人のことでも構いません。今素直に大胆に神様の前にその願いをお伝えしましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって今あなたの前に私の願いを差し出しました。体が痛んでいる方には今手を伸ばして体を癒して健康にしてください。心に問題がある方は今聖霊が働いてくださって、心の闇を取って健やかにしてください。霊的な問題を感じている方は解放を与え聖霊で満たしてください。境内に人間関係、夫婦関係、親子関係に働き、許しと和解、癒しと解放を与えてください。また会社に、学業に、また境内にいろんなことからにあなたの手を置いて、解決と勝利を明確に表してください。生きている神様、あなたが豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる、皆さんよ、イエス・キリストによって命ずる、なれ、耳鳴りイエスさんによって命ずる、消えてなれ。古田さんの喉に触れてください。その体の菌、また喉を攻撃してきた病の力、病の霊をイエス様と命ずる、いけ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。また背中の痛んでいる方、関節の痛んでいる方に仕送りください。イエス様と命ずる、癒されよ。今朝ちょっとお腹痛かった方、イエス様はこの、